第一歴代史の20章です。第一歴代史20章1節から8節、最初に1節をお読みいたします。年が改まり、王たちが出陣する頃、ヨアブは軍勢を率いてアモン人の地を荒らし、さらに進んでラバを包囲した。ダビデはエルサレムにとどまっていた。ヨアブはラバを撃ち、これを破壊した。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたに誠実を尽くし忠実を尽くす生徒には、あなたは誠実を忠実をもって返してくださろう方、主よ、あなたを褒めたたえます。どうか私たちの本当になけなしのこの誠実忠実を捧げさせてくださいますように、私たちが犯してきた諸々の罪、汚れ、それらはイエス様の血をもって清め、そして私たち自身はこれらをあなたのその御前に置いて、それらを脱ぎ去って、そしてただあなたの御前に御言葉にひれ伏すものでありますように、御言葉に仕えるものでありますように、どうか導いてください。今語るしもべを清め、また預かる一人一人を清めてください。これからのすべてがただあなたの栄光の時でありますように、すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。第一歴代史の、今日は20章ですけども、その前の19章において、アモン人が、再びこのダビデのところに戦いを仕掛けた、ね、アモン人の王が死んで、そしてその後継ぎの代になった。でダビデは彼にも誠実を尽くそうとしたんですけど、しかしアモン人のその新しい 王たちはそれを恩をあだで返してきました。でそこで戦いが起こるんですけども、けれどもダビデたちは主にあってこのアモン人を、またそれの同盟を組んできたその者たちを、非常に強力な軍勢でしたが、しかし主にあって打ち破ることができました。主が大勝利をもたらしてくださった。でそしてまた再び戦いが起こるんですね。この二次章において、年が改まり、王たちが出陣する頃、冬の期間は戦いができない。でそれで年が改まって再び戦いが起こる時、ヨアブが、ね、軍勢を率いてこのアモン人の地を進んでいきました。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。この並行する箇所は第二サムエル記の11章なんですけども、第二サムエル記の11章とまた12章がですね、この歴代史においては第一歴代史の20章1節でまとめてしまっております。第一歴代史の20章の一節が、まあ、第二サムエル記においては、ね、11章、12章に相当するんですけども、じゃあこの第二サムエル記の11章、12章に何があるか、バテシバの事件があります。ね、ダビデが、部下たちがみんな戦争に行って働いているときに、ね、ダビデだけはこのエルサレムに留まっていて、でそれで、ね、まあ、ある夕暮れのときに、ね、ダビデは、床から上がって、ね、王宮の屋上を歩いていた。ね、したら一人の女が、ね、裸の女が見えて、でそれでダビデは、ね、それを見て、でその女に対して、ね、浴場を起こして、でそれでね、バテシバの、その事件を起こす。でそうして、まあ、みんなが戦争に行ってる間、ね、その戦争を利用して、この、ね、バテシバの夫であるウリアを、ね、その戦争に行かせて、しかも最も激戦の地においてわざと殺して、でそうして、まあ、ダビデはこの、バテシバを得るヘテ人ウリアの妻バテシバを そのようにして得た。で、それは主の御心にかなわなかった。預言者ナタンが使わされて、ね、あなたがしたことは主の御心を損ねた。で、それで、あなたの家からは剣がいつまでも離れない、ね。あなたの家の中から、このような災いが起こる。ね、あなたは隠れてことを行ったが、しかし主はね、公然と、あなたのその妻たちと、そのあなたの敵が寝るようになる。ね、白昼堂々と。そのようなことを言って、それでダビデはですね、その言葉に対して、すぐにへりくだったんですね。私は主の御前に罪を犯した。すぐに認めました。そして自分が悪いということを認めたゆえに、主もまた、ね、彼を許してくださいました。ね、彼は、死ぬことはない。しかし、彼から、ね、生まれたその子は、ね、死ななくてはならない、ということになる。で、しかもその後もずっとこの、ね、姦淫の罪による呪いがつきまとう、ね、ことになります。姦淫の罪、これは、ね、命に対する、ね、冒涜であり、姦淫の罪を犯す者は命から呪いを受けてしまいます。ダビデのこのその苦々しい経験は、ね、全てこのダビデから生まれ出たこの息子たち、また娘によって、ね、起こされました。ダビデから生まれた息子が、同じ、異母兄弟のである、ね、娘を、ね、それを犯して、で、それで、さらにその、ね、娘の、そのお兄さんが、復讐を果たして、ですから兄弟姉妹同士が、ね、勧誘をして、殺し合って、ね、復讐をして、ね、そういう苦々しいことが、ね、ダビデからの生まれた、ね、子供によってダビデ自身に災いがもたらされ、しかも、ね、その子、ね、アブシャロムですね。アブシャロムがこのダビデを、ね、憎いということになって、でそれで父親に対して謀反を起こして、ね、もう本当に剣がつきまとい、でそしてこのアブシャロムを通してそのダビデの妻たちが恥ずかしめられて、もうですから姦淫の罪は命そのものから呪いを受けてしまう、そういう一家全体をですね、蝕んで汚染してしまう、そういう恐ろしい罪がこの姦淫の罪だったわけです。そしてさらに剣のその災がダビデに及んでしまった。その本当に第二サムエル記のその忌々しい事件、恐ろしい暗い出来事の連続、それが、サムエル記の方にあるんですけども、歴代史の方にはですね、そのウリアの事件を発端にしたその諸々の苦々しい事件は、記されておりません。なぜなら歴代史の方はですね、そのダビデ王家とまたその神殿の栄光、そちらの方に重きが置かれておりますので、ですから、ね、歴代史の方には、それとは、ね、関係がないそのパテシバの事件は、省かれております。しかし神殿に関係するそのダビデの犯した罪から引き起こされた事件、ね、あのイスラエルの人口調査をして、そしてイスラエルの人々を数えたりと、それによって引き起こされた事件は、ね、しっかりと歴代史の方には記されております。ですから、神殿の栄光、また、ダビデ王家のその血筋に関わる事件は、この歴代史には、ね、記されています。だから、ね、主の栄光の箱が、ダビデの町に、送り込まれたことについては、ね、サムエル記よりもはるかに歴代史の方が詳細に記されており、また、ね、その人口調査の事件についても、この歴代史の方で、ね、分かることが、もろもろあります。しかし、ダビデ自身の、ね、その姦淫の罪と、またダビデのそのダビデ自身の息子娘たちのその苦々しい事件については、ね、この歴代史の方では、ね、収録されております。ですから、ね、ダビデ自身本当に苦々しいことを通した。しかしダビデ自身はへりくだって悔い改めて言った。だから、ね、ダビデ自身は死ぬことがなく、そして、ね、この戦いにおいてもですね、結局勝利するんですね。この、アモン人との戦い、このことについては、ね、ダビデ自身がもうすぐにへりくだって、 悔や改めて、そしてアモン人はね、ダビデ王家の血筋とは関係ない、ね、だからこのアモン人との戦いにおいては何の支障もなく、ね、勝利を収めます。第一歴代史の20章の2節からお読みしますと、ダビデが彼らの王の冠をその頭から取った時、それは金1タラントの重さがあり、それには宝石がはめ込まれているのが分かった。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はまたその町から非常に多くの分取り物を持ってきた。彼はその町の人々を連れてきて、石の小切や鉄のつるはしや斧を使う仕事に就かせた。ダビデはアモン人のすべての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと民のすべてはエルサレムに帰った。アメン。まあ、このように、そのバテシバの事件の、ね、直後、ヨアブが、このアモン人との戦い、ね、それに勝利しそうだ、ね。しかしね、ダビデ王を除いて勝利してしまっては、ね、ヨアブの名前が、ね、上がってしまうから、だから、ね、ダビデさん来てください。ということで、でそれで、ね、ダビデも戦いに出て、ね、勝利した。でこうして、まあ、この戦いには、ね、蹴りがつくんですけども、しかし、ね、さらにまだ戦いが続きます。4節から。その後、ゲゼルでペリシテ人との戦いが起こり、その時、フシャ人シベカイは、ラファの子孫の一人、シパイを撃ち殺した。こうして彼らは征服された。また、ペリシテ人との戦いがあった時、ヤイルの子、エルハナンは、ガテ人ゴリアテの兄弟、ラフミを撃ち殺した。ラフミの槍の絵は、旗折りの巻棒のようであった。さらにガテで戦いがあったとき、そこに指が6本ずつ、24本ある背の高い男がいた。彼もまたラファの子孫であった。彼はイスラエルをそしったが、ダビデの兄弟シムアの子ヨナタンが彼を撃ち殺した。これらはガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。アメン。敵もまた、ね、強力な者たちがおりました。ね、ラファの子孫、すなわち、ね、巨人、いわゆる巨人と呼ばれる、そういう者たち、ね、指が、ね、もう片手に6本、ね、5本ではなく6本ある、ね、合計、ね、手足24本の指を持った、ね、そういう、ちょっと尋常でない、人間、その巨人の者たちが戦いを仕掛ける。しかしですね、普通の一般の人間、普通の人間である、このダビデの勇士たちがね、それを逆に返り討ちにして撃ち殺すんです。そして、この邪悪な巨大な者たち、力強い者たちは征服されます。主に従うこと、そして本当に主の御前に罪を告白して罪を洗い流して主の御前に、健全な状態で立てるということ、これが何よりの強さの秘訣です。私たちは確かにもろもろ罪を犯します。しかし、本当にその罪を自分自身で好き好んで握りしめるものではなく、本当にその罪を嫌がって悲しんで手放し、投げ捨てる。そして主の御前に悔い改めて減り下って主に仕える。それをし続けているならば、戦いにおいても、焦ることはないんです。この、第一歴代史の2章の4節からのところ、こちらはですね、第二サムエル記の方では21章の方に相当します。第二サムエル記の先ほどの11章以降ですね、この20章ぐらいのところまではずっとダビデが犯したそのバテシバのとの姦淫の事件、そしてウリアを、あの忠実な部下ウリアを殺した、そういう無実の人の血を流した罪がずっとつきまとって、苦々しい、暗い事件が続いていくんですけども、けれども、この第2サムエル記の21章の方に、15節から、お読みしていきますけども、第2サムエル記の21章の15節。 ペリシテ人はまたイスラエルに戦いを仕掛けた。ダビデは自分の家来たちを連れて下り、ペリシテ人と戦ったが、ダビデは疲れていた。それでラファの子孫の一人であったイシュビ・ベノフはダビデを殺そうと考えた。彼の槍の重さは青銅で300シェケル。そして彼は新しい剣を帯びていた。しかしセリアの子アビシャイはダビデを助け、このペリシテ人を撃ち殺した。その時ダビデの部下たちは彼に誓っていた。あなたはもうこれから我々と一緒に戦いに出ないでください。あなたがイスラエルの灯火を消さないために。ダビデはもう年を取ってですね、疲れておりました。で、ここに、ね、ダビデに敵対して、ね、ラファの子孫の一人、その、まあ、巨人の、その一人がダビデを殺そうとして、それで戦いを仕掛けるんですね。彼の槍の重さは青銅で300シェケル。まあ、ゴリアテはちなみに600シェケルの、ね、でしたから、ちょうどそのゴリアテの半分の、ね、重さですね。いかにラファの子孫といえども。しかしダビデはもう若かりし日、ゴリアテを、ね、倒した。あの時のように、ね、体が動きません。で、それで、ね、もう人々の目から見れば、もうヒヤヒヤのもので危なっかしい。で、それで、ダビデを助ける部下たちがおりました。ね、結局、このラファの子孫は、ツレアの子、アビシャイの手によって、殺されて、そして、ね、部下たちもこのダビデを守って、もうあなたはこれから戦いに出ないでください。そういう懇願します。ダビデは、もう若い時からずっと、ね、率先して、もう先頭に立って、戦いに出て、ね、いかに相手がですね、巨人であろうとも、いかに相手が、ね、鉄の戦車を持った部隊であろうとも、ね、それでもダビデは果敢にですね、立ち向かっていた。だから、ね、ダビデの部下たちは、それを本当に心強く思って、自分も、ね、そういうふうにしていたんですね。ダビデは、ね、若かった頃、ゴリアテを打ち倒した姿を、ね、サウロは、ね、彼を千人隊の長に、仕立て上げたんですけど、しかし、彼、まだ若かったはずなのに、真っ先に、ね、戦場に、千人隊長は、ね、普通、その部隊の後ろの方で、部下たちに守られて、ただ指揮をするだけなんですけど、でも、ダビデはですね、率先して、ね、千人隊長なのに、行って、ね、そして部下たちは、このダビデの率先して動く、その背中を見ながら、自分たちも戦いに出ていた。だから、ね、この相手が巨人であろうが、ね、戦車であろうが、ね、どんなものであろうが、安心して戦いに出ていけたんです。ダビデが、ね、本当にそのように率先して戦っていた、もうサウルの時代とは大違いなんですね。サウルの時代は、もうサウル王、ね、敵が、ね、巨人であれば怯えて何もできないままでおりました。ね、敵のその姿、形、そのなりを見て、自分が戦えるかどうか判断して、で、それで、もう戦えない。どうも、体格が相手の方が上だとなると、ね、主に伺いもせずに、あ、この戦いもうダメだって、ね。何も行動しないんですね。けれども、ダビデの時代はそうではありませんでした。この部下たち、ね、見てください。もう本当に、相手が、ね、巨人であろうが、ね、相手がいかに指が24本持ったものであろうとも、ね、率先して戦って、いとも簡単に、ね、打ち破りました。これみんなダビデが、若かりし頃からもうずっと率先して戦ってきたからですね、唯一、ね、そうじゃなかったのがあの、ね、バテシバの事件の時ですね。その事件の時だけダビデは、みんなを戦いに行かせて自分だけエルサレムに、ね、残って、でそして、ね、昼寝した後のその午後、ね、夕暮れ時ダビデはねどこから起き上がって、ね、王宮の屋上を、ね、歩いていた。ハーラフ、ね、歩く、ね、けれども、ハーラフのヒットパール系ですから、ね、自ら率先して歩いて、ね、そして、ね、一人女が体を洗っているのが、ね、屋上から見えた、ね、これもまたヒットパール系ですから、ね、じっくりと楽しんで、ね、見た。ですから、部下を先頭に行かせている間、ね、自分は率先して夕暮れ時に起きて、ね、それで、じっくりとそういう、ね、 まあ、覗き見をした。で、そこから、まあ、このダビデの罪が、ね、発生してしまった。本当に怠けるところ。確かにこの時点、ダビデは本当に栄えました。大成功を収めました。けれども、そこの成功した隙間に、心の隙に、そのような、ね、怠ける心が入って、油断して、そして、ね、部下たちが戦っている間に自分は、ね、このようなことをする、ね、そういうことになってしまった。だから本当に私たちはいつでもこの、ね、自ら率先して動くということ、ね、特に成功した時が肝心です。部下たちに、ね、命がけの戦いをやらせて自分だけが、ね、残ってる、ね、それでこの事件が起こってしまった。で、それで、ね、ダビデはもうその事件に懲りて、で、年を置いても、ね、率先して、行こうとするんですけど、しかしもうダビデは、年を取って、もう若かりし頃、ね、ゴリアテ、ね、600シェケルの槍を持った、ね、そのものでも立ち向かえたけれども、もはや、ね、年を取ってしまった。ゴリアテの半分ぐらいの槍持ってる、そういう敵でも、もう疲れ果てて、もう死にそうな目に遭う。です。ダビデ、確かにその時、体力の衰えと、ね、また、昔のように行かなくなってしまったことをね、きっと悲しんだことでしょう。ね、情けなく思ったでしょう。年の波にはね、かなわない。けれども、ダビデは、ね、全然、悲しむ必要はなかったんです。なぜなら、ね、大勢のダビデのような部下たち、ね、相手が巨人であろうが、戦車であろうが、率先して、ね、戦って、勝ち取っていく大勢の部下たちが育ったからです。ダビデが若かりし頃、そのように自分自らが戦いに率先して出て、ね、そしてその背中でもって、ね、その部下たちに行動の模範を見せた。で、それで部下たちはダビデの背中を見て、ね、率先して戦って敵が何であろうが主に信頼して、ね、主に伺って戦って勝利を収めた。そのような大勢の部下たちがもう現れては、ね、ダビデの30勇士のみならず、ね、本当に多くの名も記されていない、勇敢な相手が巨人でも、ね、戦車でも平然と立ち向かっていく、そういう部下たちが大勢、ね、育った。だから、ね、ダビデは一切、ね、悲しむ必要はありませんでした。心配する必要はありませんでした、ね。たとえ戦争がそのうち起こったとしても、その部下たちに安心して任せられ、そして部下たちもまた、ね、ダビデを安心して、ね、その戦争の、ね、後方に配置して安全なところで、ね、見守らせた。このダビデの部下たちは、ね、ダビデが殺されそうになった時、あなたはもうこれから我々と一緒に戦いに出ないでください、あなたがイスラエルの灯火を消さないために、ね、本当にダビデがイスラエルの灯火でした、ね、だから、ね、もうたとえ肉体が衰えても戦いに出られなくなったとしても、ね、このようにしっかりと、ね、部下を育てまた子育てをしているならば恐れる必要はないんです。冒頭で宣言しましたのは、詩編の127編ですけども、詩編の127編、都のぼりの歌、ソロモンによる、主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には、眠っている間にこのように備えてください。見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬である。若い時の子らは、まさに勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語る時にも恥を見ることがない。アメン。見よ、子供たちは主の賜物。彼ら、若い時に、そのようにして育てている子供たちは、まさに勇士の手にある矢のようだ。ですから、本当に子育て、子供を産んで増やしていくということ、これはとても大事です。何もね、自分には 肉の子供がいない、そういうことを悲しむ必要はありません。霊的な子供を、たくさん育てて、そして彼らをイエス・キリストにある命で産んで増えて地に満たしていくということであるならば、その、子供たちは矢筒の矢のように頼もしくなっていくんです。ダビデの肉の子供たちはあまりパッとしませんでしたけれども、ダビデが、その戦いの中において見せて産んでいった、その戦闘、戦いの子供たち、その彼らはとても、勇敢で頼もしく育っていきました。ですから私たちもいかに肉の子供たち、産んでいないとしても、しっかりと御言葉による子育てをしていくならば、その子供たち、若者たちはまさに勇士の矢筒にある矢のように頼もしく力強くされていくんです。その、矢筒を矢で満たしている人は本当に幸いです。敵と、語る時にも恥を見ることがない、最後に書いてありますね。まさしく敵と、相対する時において一切恥を見ることはない。ダビデは一切恥を見ることはありませんでした。なぜなら、ダビデがしっかりと、霊的子育てをしていったからです。使命記の6章において、本当に最も 大切な戒めとして、心を尽くし思いを尽くし主を愛しなさいあるんですけども、それに続いてですね、使命記の6章の、7節に、子育てのことが書いてありますね。使命記6章7節、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時もこれを唱えなさい。主が最も大切な戒めとして与えられたその命令のうちの一つに、子供に御言葉教育を施しなさいということですね。私たちもですから、しっかりと、霊的子育て、肉の子育て問わず御言葉教育をしっかりと人にしていくべきです。皆さん自身がテピンをすること、これはとても大事です。皆さんの徳を高め、皆さんの知性を磨き、皆さん自身の中に神の今年の性質を、どんどん、コツコツ築き上げて彫刻していくからです。けれどもそれと同じように御言葉による子育て、これがとても大事です。何も子供といえば自分よりもですね、年が上下だということは限らないんですね。霊的子育てはいかに年が上であったとしても、しっかりと御言葉教育をしていくということ、それをしていくならば、皆さんは恥を見ることがなくなります、ぜひこれからこの霊的な子育てをしていってください、本当に、肉の子育て、まだ、知識もまた経験もなくていろいろ失敗していた、ということはあることはあるかもしれないけれども、しっかりと霊的子育てを、していく、これからしていくというチャンスはもう皆さんには、いくらでもあります。皆さんがもう、肉の 子供がもうはるか成人を過ぎて、30代40代になったとしても、それでも皆さんにはまだ残ってるんですね。霊的子育てのその、ことをするそういう使命があります。なぜならこの日本は本当に霊的子供たちが産んで増えて地に満ちてほしい年が願っておられるからです。産めよ増えよ地に満ちよ、神の子たちが広がっていくことは、これは主の命令です。だからしなくてはならないんです、ぜひ霊的子育て、これを諦めずにしていきましょう。ダビデは、そのことをしました。でそれで戦いが起こった時、いかにダビデが老いて、肉 体力が衰えてもう、若かりし日ゴリアテを打ち倒したようにはいかなくなったとしても、しかし彼は恥を見ることはなかった。老いというものは、誰にでも訪れる、それは仕方のないことけれども、人を育てるということ、これはですね、これはしてきたものには栄養がある。しかしそれをしてこなかったものは、年を取った時にもうただただ、何の守るものもなくなってしまう。ぜひ皆さんはしっかりと、産めよ増えよ地に満ちよ、地を従えよ、この主から与えられた命令、これを守り行って、そして敵と語る時も一切恥を見ることなく、むしろ 本当にこの地上においては多くの霊的な子供たちを産んで、そして安心して主の御元にまかる日に至るまでそれを続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたの愛、憐れみ、許しの噂を感謝いたします。私たちはあなたにあって本当に憐れみを受けて、今こうして生かされ、そしてあなたに救われ、神の民とされた者たちです。主よ、本当にこのような神の民、神の子たちをたくさん産んで増えて地に満たしていく、このあなたの命令を忠実に守り行う私たちでありますように、どうか助けてください。どうか一人一人がしっかりと霊的な子育てをなすことができますように、肉における子供がいないとしても、しかしあなたにあって御言葉によって多くの人々を養うならば、実際このダビデも自分の肉親からではなく、本当に霊的に育て上げた多くの部下たちによって守られて、そしてイスラエルは安定していきました。主よ、本当に私たちもダビデのように多くの勇士たちを産んで育てていくことができますように助けてください。そして彼らを通してこの日本を作り変える技が起こっていきますように、どうか導いてください。今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝です。旅で愛された王、神の御心にかなったものだと主が仰せられた主を一人の羊飼いでした。主よ、彼は霊においては自分のなすべきそのことをしっかりとなして、それを見た部下たちは本当に旅でのために、イスラエルのために強く大きく勇ましく戦い、そしてイスラエルを言語にしていくことができました。でも肉においては自分の肉の子供たちに模範を示すことはできず、彼は良い子育てをすることはできませんでした。主よ、今このような聖書に書いてある事実は現実の世界においても起きうることで、私たちが霊において人々の前に立ち振る舞う、その立ち振る舞いが立派であるのに、自分の家に帰って家族の前に立ち振る舞う自分の姿が、旅で同様私たちも凸凹であったり、まだ悲しみであったりすることがしばしばあります。主よ、私たちは霊においても肉においても一括にならなければなりません。主は私たちが家の外にいる時も家の中にいる時もまっすぐであることを願われているからです。まっすぐな思いでまっすぐに神と人の前で信仰を貫くことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。あんなに愛された旅でなのに、でも家族の前においてはその美しさを貫くことができず、結局のところ家庭の面においては彼の人生はバラバラであったこと、それをしっかり私たちが覚えて、私たち今の時代を生きる一人一人はイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって、実生活の面においてもまだ信仰の面においてもまっすぐなものとして私たちの信仰を貫くことができますように、 私たちを助けてください。御心にかなったものとして家の中に家族の前に置いて立ち振る舞い、御心にかなったものとして主を外に置いての私たちの活動もまっすぐにしていくことができますように、主をあなたが祝福してください。旅でのまっすぐなところを、そのまっすぐなところを通してあんなに欲深いヨアブでさえも、腹黒いヨアブでさえも旅での前に置いてその忠誠を貫いた、まだ他の諸々のその働き人たちもまっすぐな思いを貫いたところを見ることができます。これは私たちがまっすぐであるとき、私たちの目の前にいる人たちもまっすぐになるということを証明することです。家の中においても社会生活においても私たちの立ち振る舞いがまっすぐでありますように、それでまっすぐな人々を育てていくことができますように、まっすぐな子供たちを育てていくことができますように、主よあなたが祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。